神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から27年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは新型コロナウイルスによる影響を大きく受ける中、ピンチをチャンスにと地元兵庫で頑張るお店や会社をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたのそばで未来を夢見る街に光を、僕らが
いつもあなたのもとであなたのお役に立てる神戸信金でありたい。
今週は神戸市中央区北長佐通りにありますジュエリー店クアラントット神戸店をご紹介します。店長のアリスさんにお話を伺いましたので聞いてください。それでは今日は神戸のトアロードにありますクアラントットというジュエリーショップの神戸店店長のアリスさんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
クアラントットというこのジュエリーのお店なんですけれども、こちらはお店開かれてどれくらい歴史があるんでしょうね。
今年で15周年、9月30日で15周年を迎える予定になっております。
おめでとうございます。はい、ということは2007年のオープンということになるわけですね。
はい、
そのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
デザイナーがフィレンツェで修行をしておりまして、そちらでブランドは誕生しているんですけれども、はい、その後に神戸店日本に戻って、神戸の路地裏でこちらの場所ではないんですけれども、お店を立ち上げたのが始まりになっています。
はあ、そもそもその路地裏で始められたっていうのは、
はい、
これが今15年経ったらこんなすごいお店になってるっていうのは、
はい、
すごいですね。
そうですね、本当に始まりは小さなお店だったんですけれども、そこでデザイナーが日々コツコツと、お店を運営していたら、百貨店様より声をかけて出店依頼をいただいて、
はい、
そして現在は阪急梅田本店の方に店舗がありまして、関東は銀座シックスに店舗を構えさせていただいております。
なるほど。
はい、路面店の方はこちらの神戸店とフィレンツェに本店を構えさせていただいております。
でも15年っていうその月日の中でここまでこう上積みできてっていう、その根底にあるものっていうのはやはりデザイナーの思いだったり、
はい、
お店の方々のアリスさんも含めて思いがやはりそのお客さんに伝わってっていうことなんですよね。
はい、そうですね。本当にデザイナーがデザインから原型作りまでを全て一人で手掛けているというのもクアラントットならではの特徴かなと思いますし、そこにこうデザインが生み出されるときに込められる思いだったり、そのジュエリーの名前や詩が与えられるっていうところがお客様の方もすごくこう大切にして購入していただけるポイントなのかなというふうに思っています。
クアラントットっていうのはどういう意味なんでしょうか。
はい、デザイナーがフィレンツェでのそのジュエリーの修行をしていた時にですね、住んでいた番地が48番地でございまして、はい、クアラントットというのがイタリア語で48という意味になっております。原点の場所としてその名前がつきました。
本当に素敵な、ジュエリーがたくさんこのお店には、はい、並んでるんですけれど、一番のそのポイントって言いますかね、
はい、
他と違うクアラントットならではっていうのはどういったところなんでしょうか。はい、
そうですね、うちのブランドはですね、コンセプトがありまして、ジュエリーメイクスユーハッピーというコンセプトを持っているんですけれども、はい、うん、これはデザイナーがブランドを立ち上げた時から大切にしている コンセプトでして、夢や人生という物語を自由に描くようにジュエリーをコーディネートしていくことができたら毎日が今よりも少しハッピーになれるんじゃないかという思いでジュエリーを作り始めたのがきっかけになっておりまして、
はい、
でそういったあの小さな幸せ作りっていうのができるのではないか、うん、ジュエリーを通してできるのではないかということでそのジュエリーを作っているのが他のブランドとは少し違うところかなと思います。
そのジュエリー一つ一つになんかこの物語性みたいのがあるんですね、
はい、そうですね。その一つ一つのジュエリーに名前と短い詩が与えられてまして、その短い詩からあのもらっていただく方の思いの人生の中でのその思いと重なり合ってその方のジュエリーになっていくっていうのがあのクアラントとのジュエリーだと思います。
そうですか、はい、この神戸のお店がオープンして、まあ、15年ということなんですが、
はい、
この15年というのを振り返ると、まあ、そのデザイナーの方々の思いというのはあの根底のものは変わってないとは思うんですが、はい、例えばそのデザインだとかこの世の中の動きで何かこう変化っていうのはジュエリーから見えるものってあるんでしょうか。
そうですね、あのこのコロナ禍であのデザイナーが誕生させた三部作っていうのがございまして、はい、それがあのフィレンツェの花の大聖堂の、うん、もうそのままリングになったっていうものがあるんですけれども、はい、そちらと、バッカスの歌というデザインとあのチンコンカというデザインのジュエリーが生み出されまして、うんはい、それはあのデザイナーがやはりコロナ禍の心境で作り出したジュエリーになっているので、こう楽しむだけのものというよりかはその時のこう気持ち思いだったりをジュエリーに込めてこれからそれを思い出として身につけるっていうジュエリーが誕生したのは少し変わったところかなと思います。
なるほど、ねはい、そういう世の中の出来事なども思いがジュエリー一つ一つに込められている、
う
ん
は
い
そうですね、はい、同じ気持ちでやはりあのそのジュエリーをお求めいただく方がいらっしゃいますので、その時に一緒にこうお話を聞かせていただいたりするジュエリーがあるっていうのはすごいことだなと思っています。
さあ今年その15周年という、まあ、節目の年を迎えられて、
はい、
今年はお店としてはどんなことを考えていらっしゃいますか。
そうですね、毎年イベントっていうのはしているんですけれども、また今年も、春と秋にはイベントをする予定になっていて、その詳細はちょっと詳しくはお伝えはできないんですけれども、今年も楽しんでいただけるようなイベントをご用意しています。
また新たな作品も登場したりするんでしょうね、
はい、登場する予定だと思います。
そうですか、
はい、
はい、分かりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あなたのそばで未来を夢見る街に光を
心を伝える笑顔、明日を支える笑顔、神戸新金で笑顔がつながる。
神戸新金三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。ご紹介した内容はラジオ関西のトピックスサイトラジトピや番組のブログでもお聞きいただけますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。